ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。先週のポッドキャストのことについて、まず皆様に言いたいことがあります。お詫びですね。先週、ポッドキャストを一瞬だけ、あれ、配信できてたのかな？世の中に上がったんでしょうか？どうなんでしょうか？
上がったんじゃない？
一瞬上がったんだ。なんですけど、私たちが録音していた場所のお店の BGM が結構大きすぎて、それが、著作権違反みたいな警告がついてしまい、バンされる寸前というか、で、幻の、ポッドキャスト配信になってしまい、今は皆さんが聞けない状態になっております。すいません、本当に。
ごめんなさい。
ということで、今週はその先週の分のトークテーマを、引き続き話したいと思いますので、それを今回は皆さんにお届けします。はい。じゃあ、その前にいつも通り、じゃあ、今週のニュースいきたいと思いますので、皆さん、ついてきてください。はい。
じゃあ今週のニュースは、おじさんのくしゃみの音が大きい理由は激しいくしゃみで肺が破れることもっていうニュースで、結論は、まず男性の方が女性より呼吸の筋肉が多く、くしゃみ前に吸う空気量が多くなるため、くしゃみの音が大きくなりやすくなります。そして中高年になると空気の量を調節できなくなったり、周りの目を気にしなくなったりするので、おじさんのくしゃみが大きいというイメージになるということです。くしゃみは気道の内圧を急激に上昇させることがあり、肺に大きな負担がかかります。肺や喉、横隔膜が傷つく恐れがあるので、適度な大きさのくしゃみを心がけましょうというニュースでした。
肺破れるってやばくない？たまにさ、くしゃみして肋骨折れたみたいな、老人聞く。すごいね。でも、小さくしようと思って調節できないよね、その瞬間に。
ちょっとだけ息を吸うようにすればいいらしい。
ああ、
やる
アクシ
と、
ャンってやんないってことでしょ？
肺が危ない、それは。
なるほどね。じゃあ、自分の肺が破れるかもしれないっていうことを頭に皆さんくしゃみしてください。ありがとうございます。じゃあ私は、すき家にキックボードで入店、そのまま座席へ衝突、迷惑動画が SNS 拡散、広報困惑、危険なのでやめて。牛丼チェーンすき家と見られる店舗で若い男性がキックボードに乗って店内に入る様子を撮った動画が迷惑行為だとしてツイッターに拡散している。この行為で店内の床などを傷つけた可能性も指摘されている。すき家はどこの店かなど事実関係を確認中だとした上で、危険な行為ですのでおやめいただきたいと思っていますと取材に答えました。動画は15秒ほどの長さで2023年3月3日頃にツイッターで取り上げられ、注目を集めた。もともとはインスタグラムに24時間で消えるストーリー機能を使って投稿されたらしい。騒ぎになったためか、投稿者だと指摘されたインスタのアカウントは6日まで非公開になっていた。他の迷惑動画と同じ対応するかは現段階では申し上げられないとしているというニュースでした。
多いですね、なんか最近、そんなニュースが。
ね、なんか結構、なんていうの、2000、でもさ、5年くらい前にもさ、コンビニの冷蔵庫入ったみたいな。
おでんツンツンとかね。
そう、一時期でも落ち着いてたじゃん。5年くらい前にそれあったけどさ。でもそういうのってさ、大体誰かがやったらさ、やり始める。そのコンビニのやつもさ、冷蔵庫入ってからおでんツンツンしたし、その一回誰かが始めたら俺もやろうとかさ、なってこう、なんて広がっていく感じ、やっぱ似てるなって思って。いや、迷惑ですよね。キックボードで入店でも、そうね、狭いしね、好きや。まず
確かに。
広かったらいい。
広くてもダメだけど。
そういう問題じゃないけど、まあもう、とんでもない人がいますね。それをストーリーにあげるのもやばいですから。
鍵かかっててもね、
うん、
安全ではないですね。
はい。まあ、そんな、ここで聞いてる皆さんはそんなことしないと思いますが、やめましょうっていうニュースでした。
はい。
はい。じゃあ、今週のトークテーマいきたいと思います。
はい。
今週のトークテーマはですね、先週の話のやり直しです。
はい。
まあ、トークテーマとしては、大使館に行ってきました。括弧2回目っていうニュースなんですね。
うん。
いつだっけ、あれは。2月28日
ですかね。
はい。2月28日に、ニュージーランド大使館で、イベントがあったんですけども、それにノリカホたちが、ちょっと、お邪魔させていただいたというか、できたんですけども、どういうイベントだったかっていうのを、これ2回目の説明になるんですが、言いたいと思います。
はい。
どういうイベントだったって言ってたっけ、先週。
留学来てね、みたいな。
そうそうそう。まあ、大まかに言えばそんな感じです、
うん。
留学関係のイベントで、
うん、
ニュージーランドに日本の留学生をこう誘致したいっていうのが、まあ、もともとのイベント。大きなこう狙いで、そのニュージーランドに留学してた学生たちを紹介するホームページを開いたりとか、新しく、
うん、
はそのニュージーランド留学政府っていうか、留学のなんだ、エデュケーションニュージーランドだっけな、なんか適当なこと言って違かったらあれなんですけど、まあ留学生をとりあえずこう誘致しましょうっていうか、もっとニュージーランドに留学生をこう入れていきましょうみたいな、留学関係の人とか、メディアとかを招いたイベントに行きました。
うん。
で、それと同時に、マフタ外相っていうニュージーランドの外相が日本に来日されてて、日本の外相ともこう交流をした後に、大使館でそのマオリの教育っていうか、日本人とマオリがこうどう、マオリ族がどうこう友好関係を結んでいくかとか、これからの未来についてお話をされていましたね。
うん。
はい。あとはマオリのパフォーマンスを日本人の学生がこう練習したのを見たりとか、その時間的にもあんまり長くなかったんですけど、そういうのを行きました。
うん。
どうでしたか、のりかさん。笑ってますけど。
いやー、なんて言うんだろう。交流の場だったよね、多分。他の会社の人とか、
うん、
ニュージーランドから来た人たちとか、
うん、
交流の場だったと思うけど、あんまり何にもできなかったよね。
まあそうですね。そうなんですよ。やっぱり、今回のイベントに来られてる方たち、結構こう役職じゃないですけど、会社の中堅ぐらいのポジションにいる人が結構来てて、私たちみたいなヤングな子はそのマオリのハカをパフォーマンスしてる子たちが一番近いんじゃないかっていうぐらいで、うん、話せる人が全然いなかったっていうのもあって、結構隅の方に、最初は何人かと名刺交換もしたんですけど、そこからこう時間が経つにつれ、こうみんな知り合い同士で来てるというか、現場がそういう現場が多くて、こう何回も会ってるから、あ、じゃあ何々さん、よかったら私この人知り合いいるんでつなげますよみたいな、こうコネクションの時間っていうのが結構多くて、私たちは、うん、あ、これはちょっとなんか変にこうささったりしたら逆にあれするかやつだと思って、隅の方でそのパフォーマンスとかお話を聞いて、軽食をもらって帰るっていう1時間くらいで、はい、
うん、
まあそうだよね、逆にガツガツ言ってなんだこの子たちって思われてもね、
うん、
を喋ってるのにみたいな場の空気を壊さないように、いいように言えばそうですけど、まあちょっとこうもうちょっとガンガンいけたらよかったなっていうのは反省ではありますよね。この立石パーティーっていう感じだったの、結構ハードル高いよね。もっとそういうのに慣れていかなければならないと思いつつも、隅の方にいてしまって反省ですね。
ね、
でもその前も言ったんですけど、大使館っていうのにその普通の人だったら入れないじゃないですか。普通の日本人、普通の日本人というか、ニュージーランドに関係がある人とか留学行きたいとか、またはニュージーランドの国籍を持ってる人とかじゃないと入れないと思うんですよ、ニュージーランド大使館って。早々にだからこう見れたっていうのは結構貴重な経験だなって思って、すごく嬉しかったですし、あとは結構こうセキュリティが厳しかったのも、ああ大使館ってこんな感じなんだっていう
勉強になります。確かに。
なので一概にこうああっていう感じじゃなくて、勉強にもたくさんなって、本当にテリーさんに行ってきていいよって言われて行かせていただいて本当に嬉しかったです、こういうのをどんどん挑戦していきたいので、これから何があれば、また呼んでください、テリーさん。
ね、もうちょっと頑張ろうね。
そう。でもご飯美味しかったよね。
美味しかった。
何が美味しかった？
サーモン。
ああ、サーモンね。
うん。
美味しかったね。
うん。
あんまり食べれなかったけど。
ね。なんか隅の方にいるやつがさ、ご飯だけいっぱい食べてたらもう嫌じゃん、そんなの。
あの若いの食べてしかないけど、
どこの会社から来たんだ。
そうそうそう。何人かにはもうバレてるからね、名刺渡してるから。
うん、
え？あれか、あそこの会社からとか言って。
うん、
なのでちょっと食べて、行儀よくして帰りましたので。そうね、でそうなんですよ、その後にまあポッドキャスト撮ったんですよね、その足で。
うん、
原宿のクッキータイムズで撮ったんですけど、ニュージーランドだしクッキータイムズに行くかってなって、近かったんでね、そこは店内じゃなくて半分外みたいな感じで、あこれだったら誰にも迷惑かけないよねってなって2人でそこの場所を選んだんですけど、まあ外国 の, 特有のこうアップテンポ音楽みたいなのがガンガンに外に立ってました。大丈夫だろうと思ったんですけど、ここまで入らないだろうと思ったんですけど、まあ引っかかりましたね。すみません皆さん、そしてテリーさんも編集したのにも意味なくなっちゃったっていうのが、そこが一番申し訳なく思ってるんですけど、これからはねそういうのも気をつけて静かなところで撮りたいと思います。
勉強になりました。
そうなんですよね。ズームがやっぱりこう、何にも音が入らなくていいんですけど、まあ、どうしても音質がね、下がってしまう。なかなか難しいですよね、ポッドキャストを2人で録音するっていうのは。
ね。
場所選びが。一番それがいつも、どこで撮るかっていうのが問題になりますね。でもまあ、皆さんにこれからも、お届けできるように頑張っていきたいと思います、ということで今週のトークテーマは大使館に行ってきたよっていうお話と、先週すいませんでしたっていう感じで終わりたいと思います。
はい、
はい、じゃあ次はニュージー大好きピックアップのコーナー行きたいと思います。
はい、
ということでじゃあ私から行こうかな。
はい、
じゃあ今週のピックアップは、家の前に出しておいた瓶、ゴミ箱が回収に来なかった。どうすれば？ある日のこと、いつも昼過ぎまでには来てくれるグリーンビーン、オーガニックが待てど暮らせど回収されない。隣のブロックの瓶は回収に来たらしく、すべて下げられているけど、我が家のストリートだけ未回収の瓶が並んでいます。どうやらストリートの出口が工事中で通行止めのため、ゴミ回収車が入ってこれず、そのまま忘れてしまったようです。そのことをツイッターでつぶやいたら、親切なフォロワーさんがあるサイトを教えてくれました。今回はクライストチャーチのケースですが、ご紹介します。 教えてもらったサイトは、クライストチャーチカウンセルの公式サイト、サービスのカテゴリーから入ります。そこをクリックして開くと想定される回収されなかった原因がいくつか記載されています。1、まだ回収者が来ていないのでは。2、瓶の蓋がちゃんとフラットに閉まっていたか、ゴミが溢れていないか。3、入れてはいけないものが瓶に入っていないか。ゴミが入っている瓶が重すぎないか。かっこ70キロ以上は回収不可となります。隣の瓶や立ち木、パワーポールが50センチ以上離れて置いてあったか。これらの原因に該当するものがなく、明らかに回収忘れと思われる場合は、リポートを送ることができます。リポートの注意点、クレームを出す前に2つの注意点があります。ゴミ回収日から48時間以内に連絡すること。リポート後、48時間以内に回収に行くので、瓶を外の定位置に出しておくこと。そして、リポートするためには、カウンセルのアカウントを作る必要があります。名前とメールアドレス、パスワードを設定すれば簡単に作成できます。今回はクライストチャーチの未回収ゴミのクレームの入れ方を紹介しました。各自治体によって異なるとは思いますが、ロビッシュ便はカウンセルのサイトのサービスカテゴリーに入っていると思われます。この未回収レポートにも、瓶のサイズの変更や壊れた時、盗まれた時の対処法なども記載されているので、時間がある時にチェックしておいてもいいですね。というトピックでした。
はい。
はい。
ニュージーランドのさ、ゴミ捨てってどう思う？便利だと思う？便利じゃない？
あ、ガコーンってやるやつってこと？
うん、置いとけばいいから。
ああ、確かに自分で出し行かなくてもね。
うんうんうん。
ゴミ収集会場みたいなところにね。
うん、そうそうそう。
うん、一軒家だとね、難しいよ、ね、うん、日本だったら。
うんうん、うん。
あの、ゴミ収
集。めんどくさいよね。
マンション、私はマンションっていうかアパートに住んでるんで、一階のこう、みんなが捨てるとこにポーンって置いていけばいいんですけど。
うん。
それは便利ですよね。ただ、こういう風に回収されないっていう時もあるらしいので、
うん、
なんか困ったなって思ったら、まあ、回収されなくてもさっきも最後言いましたけど、何かプロブレムがあったらカウンシルの方に行ってこうどうすればいいのかっていう対処法とかも載ってるみたいなので行ってみてください。
はい、
じゃあのりかさんお願いします。
はい、ニュージーランドの花粉事情です。海外に行けば花粉症は緩和されると考えている方も多いかもしれませんが、花粉症が発生するのは日本だけではなくニュージーランドでも同じです。今回はニュージーランドでの花粉症の種類や花粉の種類や発症する季節を解説します。ニュージーランドでの花粉症の原因となる植物の多くは牧草です。日本人の花粉症の原因の多くは杉やヒノキなので、ニュージーランドの牧草に反応しないとも言われていますが、都会から離れて少し田舎の方へ行く際は気をつけた方がいいかもしれないですね。日本に比べるとあまり多くはないですが、杉やヒノキもニュージーランドには存在するので、花粉症持ちの方は対策が必要です。ニュージーランドで花粉症が多く発生するのは、7月から2月頃の春と夏に多く発生します。ニュージーランドでは7月頃からたくさんの花が咲き始めるため、花粉が散りやすいのもこのシーズンになります。牧草の花粉は12月から2月、杉や松の花粉は7月頃から始まるみたいです。ニュージーランドでも花粉症の季節には薬や目薬が販売されていますが、場所によっては手に入りにくい場合や外国の薬に不安を感じる方もいると思います。マスクをつける人があまりいない国でもあるので、スプレーや塗るタイプの花粉症対策グッズの用意などあれば安心できるかもしれません。以上です。
ありがとうございます。
やばいですよね、花粉が。
私も海外行ったら全然花粉症にならないんでラッキーって思ってたんですけど。
うん、
やっぱそんなことないよね。
うん、
牧草か、牧草からも来んのか。
うん、らしいね。
それを知らなかったわ。
花粉もう逃げられないよ、ね、花粉症から。
もう人類は花粉にコントロールされてるんだね、この時期は。早く終わってほしいですね。
ね。
日本にいる皆さんも、ニュージーにいる皆さんも花粉気をつけましょ
はい。
う。はーい。では、いつもの通りイベント告知いきたいと思います。
はい、行きましょう。
はい、3月19日、ジャパンフェスタ・イン・クライストチャーチ2023はいよいよあと2週間ほどで開催になります。
で、店も出揃って会場内のレイアウトもほぼ決まり、ステージの内容も決まりつつあります。地元のコスプレグループのステージや、日本から声優の五十嵐さんを迎えてのトークショーなどの準備を進めています。
このイベントは日本のポップカルチャーを中心とした日本文化のお祭りです。漫画やアニメ作品の展示やコスプレショー、コスプレカフェがあったり、たこ焼き、焼きそばなどのお店や、札幌ビールのビアガーデンもあります。3月19日、お近くのお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
当日はアニメも上映されます。上映作品は、君の名は、千と千尋の神隠し、狼子供の雨と雪です。
ビアガーデンを含むフードエリアは無料で入場できます。アニメ展示やステージなどを見るためには、建物に入るための入場料が必要となります。映画は屋外の庭に大きなスクリーンを設置して、そこに投影しますので、無料でお楽しみいただけます。屋内の入場チケットは現在5%引きで販売していますので、ぜひ事前にお求めください。当日は割引がありません。
皆さんのお越しをお待ちしております。
ということで、ジャパフェス、毎週の通り告知しておりますが、どんどん近づいております。
ね。
3月19日。卒業シーズンですね。3月19日。ということで、ニュージーランドにいる方、ぜひ来てください。
お待ちしてます。
はい。私たちももうすぐ大学の卒業式があるということで、ちょろちょろ忙しくしたりしてますけども、無事卒業できるっていうのがここの前発表されたのでよかったですね。
そうだね。
ということで、卒業式に向けて痩せたいと思います。はい、今週はこんな感じで終わりたいと思います。ニュージー大好きののりかじゃなくてかほりと
のりかでした。
また来週。頭やばいな、花粉でやられてるのかも。
前も一回あったよね。